今日の田舎をゆるくお伝えする番組、今日の田舎暮らしだよりの時間がやってまいりました。京北の吉岡と
東院水尾の五名です。
よろしくお願いします。五名さん、今回は、はい、あの時和さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。京北を担当しています時和正則です。2回目です。よろしくお願いします。
お願いします。今回ね、タイトルが、まあ、コロナ禍の今日の田舎にてっていうことなんですけど、うん、まあ、コロナ禍でね、まあ、活動が制限される中、まあ、何をやっていたかとか、うん、そういうお話をできたらなと思ってまして、まあ、僕自身は、はい、農作業がメインなので、うん、基本的にもうずっと農作業をしてましたね。
だしょね、なんか、うん、農作業ってなんかワイトコロナの影響を受けにくかったんじゃないですかね。
そうなんですよね。基本的に外の作業なので、うん、まあ、ある程度の距離感でもやりますし、うん、まあ、マスクをし、まあ、基本的にしたりもするんですけど、うん、まあ、しなくてもよいいというか、まあ、ほとんどしてない人たちも結構いて、
まあ、ソーシャルディスタンス
保たれるんでしょうね。まあ、だいぶソーシャルディスタンスなんで、うん、はい。時和さんとかどういう活動とかされてました？
そうですね、僕は逆に農業とかあんまり行ってないですけれども、の学校とか、ね、そういった場所で活動させてもらうことが多くって、はいはい、でこの期間、まあ、コロナ、まあ、といえばリモートとかオンラインとかすごく流行ったじゃないですか、うん、ね、まあ、だいぶ世の中的にも慣れてきたかなとは思うんですけれども、
うん、
と今年夏に入る前ですかね、はい、と北小和田高校の方で、はい、Zoom を使ったワークショップを一つさせてもらいまして、
うん
う
ん、
でこれはもともとそういう授業をしようというよりも前の話があって、うん、右京の方に高齢者福祉施設に山陰さんという有名な福祉施設がありまして、うん、
はい、
でそこの利用者さんの方たちが木工作業をして、でそれで作ったまな板とかが結構おしゃれで人気で売れるみたいな、そういうところがあるんですけれども、でそこで材木を京北の木を使ってみたいみたいな話が、うんうん、去年あたりからありまして、うん、でそれやったら技術協力みたいな感じで北高さんと一緒に何か製品作れへんかなということで、うんうん、北小和田高校の中には森林リサーチ課、まあ、今は京都フォレスト課という、うん、新しい、ね、うん、名前になってますけれども、うん、そこの生徒さんたちと一緒に合同で作品を何を作るかを考えるところから、まあ、最後一緒に作業分担して売るところまでやろうよっていう授業、
一連の流れを、
はい、でその一番最初、何を作るかとか、そもそもお互いどんな人かなっていうのを知るための、まあ、そこ交流みたいな、そういうワークショップを、はい、北小和田高校と山陰さんとで合同でやって、で、うん、もちろんコロナということもあるし、うん、まあ、そもそもご高齢の方なのでなかなか長距離移動するの大変なので、うん、施設と高校を、まあ、ズームでつないで、うん、でおじいちゃんおばあちゃんと高校生がズームを介して初対面の挨拶したりとか、お互いどんな人かなとか、どんな作りたいかなっていうのをやるようなワークショップをやりました。
新しい
逆にそういうコロナがきっかけになって結構そういったリモートとかがなんか流行り出したんで、逆になんかね、距離が縮まったっていうことがあるかもしれません
ね。そうですね、遠いけど近いというか、うんうん、
そうですね、遠いけど近い、まあ、もしくはそういうチャンスもなければ、うん、なかなか会わないような人たちが会えたりとか、うん、そういうのは素朴に面白いなというふうに思いましたね。
言われてみれば、普段だったらちょっと街中とか出なきゃいけなかったけど、うん、まあ、オンラインだからなんか参加しやすくなったような、
ね、 そうですね、
そういうのはありましたね、
うんうん、まあ、高校生も、まあ、高校生なんで、うん、そんな気軽に日中平日もうたくさん街中に降りるわけにもいかず、まあ、うん、みんなも学校あるんで、うんうん、まあ、その中でお互いにとっていいチャンスだったかなというふうに思います、
ね、うん、あ、すごいな、
うん、まあ、前から時田さんブックカフェとかやってらっしゃいましたけど、オンラインでのブックカフェはいかがでしたかね？
あ、そうですね、うん、前にこのラジオで出させてもらった時にブックカフェの話ね、うんうん、少しさせてもらったかなと思うんですけれども、うんうん、そのブックカフェの毎月1回やらせてもらっているのを、うん、5月の末に1回オンラインでやりました、
うん、
でやっぱりちょっと状況的に集まれないなっていうことで当時やって、で実はオンライン今月末もオンラインでやるんですけれども、
はいはいはい、
やっぱオンラインでやると面白いのは、これもさっきの話と同じかもしれないですけど、普段気になってるけれどもなかなかこれやんなみたいな人っていうのが、うん、 ちょっと参加できちゃうみたいなところはあって、やっぱりそのそれはと県外の方もいるし、地域内の人であってもやっぱりわざわざ足を運ぶっていうところ、そんなに手間じゃないけれども、その一手間がなんかやっぱ今日はいいかなみたいな感じにあのなるところを、まあオンラインだったら参加してみようかなみたいな人もやっぱりいたりするので、で普段やってる様子の雰囲気なんかも知ってもらえたら、じゃあリアルでも参加してみようかなみたいな感じで、夏秋と新しく来てくれた方が結構いたりとかしまして、まあ、なのでそういったきっかけ作りとしてはオンラインがすごくいいな、まあ、もちろんそのオンラインなんですごくやりづらいところも本当たくさんあるんですけれども、まあ、考えようによっては一つ面白いツールだなというふうに思いますね。
オンラインで本を読み聞かせ、みんなで読む、
みんなで読むってやつ、
みんなで読んだり、読んだところの感想をみんなで言い合ったりとか、この本に興味を持った理由みたいなのをみんなで聞いていったりとか、そういうことを、特に今月末のブックカフェではやります。今の慶北ってもう4つと地区の盆踊りと、あとはの丹波地区全体で踊られてる踊りとあって、でそれぞれの盆踊りについて地域の皆さんが保存しよう、ちゃんと継承していこうという動きがあるんですけれども、
残したいっていう、
で今月はの盆踊りの戦後史という本を読みます。
盆踊りの戦後史、
はい、戦後史、
戦後史、
はい、対戦が終わった後、もちろんその明治以降からの話が書かれてるんですけれども、盆踊りが人々にとってどんな意味があったのかっていうのをずっと歴史を追って書かれてる本で、それを記憶の皆さんと読みながら今の盆踊りについてちょっと考えてみようっていうのが今月末のオンラインでのブックカフェの企画です。
慶北には集山温度とかがなんかあって、その中残す活動とかなんかされてましたね、時矢さん。確か
僕はそのお手伝い、
お手伝い
ですね、ご地元の方が、ぜひ残したいということでいろんな動きをされてますので、お手伝いといっても応援してるぐらいのものかもしれないですけれども、本当にご地元の方がいろんな動きをされているので、
ぴったりなテーマです
ね。そうですね、いろんな人の思いをこうね、こう支えるというかサポートする面ではすごいなと思います、本当にとてもいい活動。
私もそれは、地域の歴史調査とかを、この時期にやりましたね、はいはい、特にもうすることがないので、例えば地域の何気ない、石碑とか、石仏とかそんなものを、調べて、例えばいつごろに建てられたのかとか、そのどういう意味を持って置かれてるのかとかいうのを調べて、簡単にまとめて、
考察してみたりとか、
そうですね、で地域に配ったりとかそういうのをしてましたね。意外に結構知らないんですよね、こんなところにこんなもんがあったのかっていう、
日常生活の中で日々いろんなことに追われてると、なかなか地元の歴史とか、振り返る機会がないっていうのも、もしかしたらこのコロナのおかげでそういったところに出会うチャンスが増えたのかもしれないですね。
確かにそうですね、そう、そのなんか各隊員が見たら、皆さん全員違うことをしてて、やっぱ聞くと面白いですね。なんかいろんな人の活動の話とか、一度ブックカフェとかも参加させてもらったことあるんですけど、もうかなりなんか時矢さんのなんかその全部まとめてくださるんで、もうなんかすごいこうやりやすいんですよね、気持ちよく発言できるというか、すごい良かったなと思います。今回は時矢さんに出演していただきましたが、実は2人とも五明さんと時和さん、またその大原の田辺さんが来月で満期を迎えるので、お話を聞きたいと思います、次回もね、時和さんもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
では時間となりました。また次回ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。